みんなの広場スマイルシティプロモーションワークショップチームシューラボメンバー沖本道代さん、心つながるためにデザインができること、参加者の皆さんの熱い思いを聞くことができ、死に対する自分の思いを整理するきっかけにもなりましたと語るのは、今回のシティプロモーションワークショップに市民メンバーとして参加した沖本道代さんです。普段はロゴマークや名刺、ホームページデザインなどの制作を行うデザイナーとして活動しています。昨年のイベントに参加した際、市と関わりができたことが参加のきっかけとなりました。ワークショップではデザイン班に所属し、キャッチコピーの作成などに携わりました。デザイナーの仕事は、依頼主が持つ思いやどのような成果を得たいのかを汲み取って形にし、実現の手助けをすることです。それはワークショップでも同じことで、市の魅力や方針を短い言葉でどう表現すれば市民にも市外の人にも浸透する言葉になるのかをデザイン班で何度も協議しました。またリモートでの参加も経験し、人と会って話すことの大切さを実感しました。キャッチコピーだけではなく、ステートメント、宣言や企業理念のこともデザイン班で考えたので、ぜひもう一度表紙に戻って読んでほしいです。とワークショップでの活動を振り返ります。今回参加したことで、市内在住のデザイナーという立場で、これからの周南市を素敵なものであふれる街にしたいという思いが強くなりました。デザインによって、行政やお店などが伝えたい情報を視覚的に分かりやすくしたり、より内容を訴えかけるものに変えたりすることができます。これからもその手助けをしていきたいと思っています。と語る沖本さんの笑顔からは、ぶれない芯と優しさを感じることができました。写真、普段仕事をしているデスクの様子、説明、机の上にパソコンが2台置いてあり、その周りにペンなどの文房具や飲み物のカップが置いてあります。写真終わり。ハピハグ掲示板。一番そばで子供の成長を見守る喜び。育児休業制度は国で定められた制度の一つですが、平成30年度の厚生労働省の調査では、男性の取得率は約 6% にとどまっています。実際に育児休業制度を利用した熊毛北高等学校の小田さんに話を伺いました。育児休業制度を利用したきっかけは何ですか？私も妻もフルタイムで働いており、仕事を中断したくないと考えていました。妻が産休を取得するため、私が育児休業制度を使い、男女間で休業期間のバランスを取ることにしました。いろいろと忙しい職場ですが、育児休業の相談をしたところ、周囲の協力や理解もあり、取得することができました。育児休業中のエピソードを教えてください。子供が泣き続けていても理由がわからず途方に暮れたり、うまく対処できた時の方法が別の日では使えなかったりと悩み苦しむことが多く、妻の帰りをまだかまだかと待つ日々でした。子供の成長を一番近くで感じ取れる喜びはありましたが、育児休業ではなく、育児就業という感じで、子育てをする大変さを身にしみて感じました。仕事をしながら、家事も育児もこなしている女性の方には、頭が下がる思いです。チェック。小田さんが講師を務めます。2月21日日曜日開催のパパニティ講座で、脳と語りかけについての小田さんの話を聞くことができます。申し込みは市ホームページから、QR コードが添えてあります。熊毛北高等学校教諭、小田進さんの写真が添えてあります。問い合わせ、安心子育て室、母子保健担当、電話、0834-22-8550。フォトで周南。12月22日火曜日、永源山公園ネーミングライツパートナーお披露目式。 東総パーク永源山、永源山公園。写真、ネーミングライツパートナーである東総より永源山公園の新しい愛称が披露されました。愛称は東総パーク永源山です。説明、永源山公園ネーミングライツパートナーお披露目式と書かれた横断幕の前に、マスクをかけた藤井市長と2名の男性が、東総パーク永源山と書いた看板を持って立っています。写真終わり。12月23日水曜日、図書館車両山彦号ジュニアお披露目式、市役所正面玄関前。写真、今後の図書館サービスに役立ててほしいと、国際ソロプチミスト徳山から図書館車両と電子掲示板が寄贈されました。説明、庁舎玄関前に軽ワゴン車が1台止まっています。左側には藤井市長と男性、右側には数名の女性が立っています。写真終わり。1月4日月曜日、柿部初競り、地方卸売市場。写真、威勢のいい掛け声が場内に響き渡り、色鮮やかな花がフラワーショップ経営者らにより次々と競り落とされました。説明、階段状になった場所に買い手が座り、その前で花を持った競り手が向かい合っています。写真終わり。1月10日日曜日、どんど焼き、徳山小学校グラウンド。写真、グラウンドに雪が残る中、たくさんの締め飾りなどが集められ、お焚き上げが行われました。説明、地面に白く雪が残る中、青竹で組んだ台の上に、たくさんの締め飾りが積み上げられ、そばで赤い帽子、赤いジャケットを着た男性が点火しています。写真終わり。周南ブランドストーリー、認定品にまつわるあんな話、こんな話を紹介します。認定ロゴマーク、本心ならではの個性と魅力を持った産品を周南ブランドとして認定しています。写真、カノ和紅茶なごみ。説明、ガラスのポットとカップに和紅茶が入れてあります。その横にピンクの袋に漢字で一文字、なごみと書かれたパッケージがあります。写真終わり。原料となるカノ茶は、カノ地域に室町時代から伝わる歴史あるお茶で、現在も家庭の庭先や野外に多く自生しています。カノ和紅茶なごみは、手摘みされたもののみを使用し、まろやかで渋みが少なく、食事にも合う紅茶です。主な販売先、石舟温泉、ふるさとマルシェ加納、オレンジカフェ、道の駅ソレーネ周南、徳山駅前図書館。生産者のコメント、加納和紅茶プロジェクトの皆さん、代表、加納高原開発石舟温泉、大技加納神、1667-4、電話、0834-68-2542、茶摘み、パッケージデザインなど、全工程に加納地域の人が関わっており、加納和紅茶なごみを通じて、お茶文化の復興や加納地域の経済の循環を目指します。商品名のなごみには、人とのつながりを大切にする人の和の意味を込めています。優しい味わいに心をほっと和らげてください。問い合わせ、農林課、6次産業課、地産地消担当、電話、0834-22-8369。徳山動物園を100倍楽しむための飼育員さんダイアリー。おしどり、当園ではオス2羽、メス6羽を飼育しています。話題の夫婦は、共に細い青色の足輪をした2羽。左オス、右メス。写真が添えてあります。仲睦まじい夫婦のことをおしどり夫婦と言いますが、近年の野生での観察報告によると、おしどりの夫婦関係は 一時的なもので、メスが卵を温め始めると、オスは別のメスのところに行ってしまうと言われています。当園で繁殖に成功したオスも、ペアと思われるメスが抱卵し、子育てを始めると、同居する他のメスと過ごす様子が観察されました。ところが、子育てが一段落すると、そのオスは再び元のメスと連れ添いました。その様子は毎年見られています。子孫を残すためには一夫多妻ですが、やはりオシドリは仲睦まじい夫婦なのかもしれません。写真、足輪の番号や色で個体を識別できます。双眼鏡を使った観察がおすすめです。説明、網の前でペアのオシドリが並んでいます。右はオスで、くちばしは赤く、目の周りとお腹は白く、他の部分は茶色や緑、黒など、カラフルな色がはっきり分かれています。左のメスは、グレーや黄土色などの目立たない色で、オスよりも体が小さめです。写真終わり。問い合わせ、徳山動物園。電話、0834-22-8640。